ラベッドバーデラベッドバーベッドバーデラベッドバーデラベッドバーデラベッドバー DENNAVD DOVN デラベッドバーデラベッドバーデラベッドバーあイエ
ー。はい、でこの後のメルボルンの予定なんですけど、多分今日今これ収録してるのが2月の207で、明日、イラワラ・ホークスとタスマニア・ジャック・ジャンパーズの3位、4位の試合があって、で、同時に多分シドニー・キングスとニュージーランド・ブレイカーズの5位、6位の試合ですかね、があって、で、その5位、6位の勝者と3位、4位の敗者が試合をして、で、それが決まったらやっとメルボルンの相手が決まるって感じ。
はい。
はい。ですね。結構これはなんか大変ですよね、準備期間短くて、
多分相手が決まってから。はい、そんな話もしてて、まあでもコーチや選手たちに、まあそういうのもあるけど、まあ、そういうところはやっぱコントロールできるところじゃないから、
うんうん、
本当にこのその中でできる最善のことをやっていくっていう話はしてるんで、
なんかビデオコーディネーターとかで携わられてると、うん、もうこれ4チーム分とりあえず用意しとくみたいなことするんですか？
いや、でもそのメルボルンのやり方は日本でももちろんやってるチームあると思うんですけど、そのアシスタントコーチたちに各チームが割り振られてて、なんでメインはアシスタントコーチたちがいるんで、
うん、
そこに僕がやってる仕事としてはもうちょっとより細かい情報、例えばそのタイムアウト明けにどういうプレーをすることが多いかとか、
うん、
本当特徴的な選手ってここやっぱキーになってくる選手のプレーを本当に洗い出して、そこからどういう傾向があるかとか、
うんうん、
アシスタントコーチたちがそこまでやっぱ時間かけれないんで、一個のシーン、はいはい、もっと見なきゃいけないところがある、そういうところを僕は見てて、そこをアシスタントコーチに共有したり、ヘッドコーチに共有したりするっていうのをやってますね。
うんうん。なるほど。なんかさっきの感じでいくと、なんかちょっとタスマニアが来ちゃいそうなのが怖いですね。タスマニアとシドニーが、明日、そうですね、両方試合があって、ちょっとどっちも。
僕は勝手にタスマニアは、まあ、明日勝って、
はい、
僕の勝手に予想ですよ、これは。
はいはいはい。
で、シドニーがニュージーランドに勝って、
はい、
シドニーとイラワラがやって、これがちょっと本当どっちか分かんないですけど、でもシドニーに来るのかなって勝手なイメージです。
うん、
まあ、ニュージーランド、やっぱり、ニュージーランドもすごくいいチームなんですけど、やっぱ怪我人がいるんで。
ああ、はいはい。
そこはやっぱり一つ。
はい、というわけで。ちょっと明日の試合を、はい、多分これが配信されてる頃には終わってると思うんですけど、
そうです、
はい、ちょっとぜひ、ドキドキしながら待ちたいなと思います。で、それが決まった後に3月の7ですね、7日にメルボルンの、ちょっと相手決まってないけど、1戦目があって、
はい、
これ1回戦は最大3戦あって2戦戦勝っていう感じですね。確か決勝が5戦あって、3勝先取ったら優勝っていう、
はいはい、
感じだったかと思います。はい。という感じで、多分、ここら辺も全部 YouTube で配信されると思うんで、皆さんぜひちょっと応援してください。すごい、でも楽しみですね。プレーオフとか、多分きっと空気感また違うと思いますし。
本当に思います。
松井さんは基本なんか、ホームに帯同するって感じなんですか？
そうですね、ホームとアウェーも、プレーオフのアウェーは、今のところ、まあ、ちょっと自分がプレーオフ全部負けた、プレーオフじゃなくて、アウェー全部負けてるっていうのもあるし、
はい、
まあ関係ないんですけど、正直。
はいはい、
でも、アウェーに今まで行かせてもらったのとかも、自分で自費で行ってたんで、
ああ、そうなんですね。
はい、なんで、まあ、今までのところまでを一回自分でもいろいろ先のこととも考えながら計算した上で、こんだけ行かせてもらうっていう風にしてて、
うん、
プレーオフのところはちょっと まあ、セミファイナルは行かなくて、
うん、
まあ、ファイナルはちょっとまだ考えてないんですけど、どうなるかなって感じですね。うん、
じゃあ、そしたらニュースもう一個あって、NBL のシーズンが終わっ、レギュラーシーズンが終わったってことで、まあ NBL アワードですね。NBL ではアンドリュー・ゲイズ MVP アワードナイトっていうんですけど、まあ、それが開催されて、まあ、メルボルンのメンバーが結局計6人ですかね、コーチとかスタッフ含めて、はい、受賞、まあ、いろんな賞を受賞されました。おめでとうございます。これ松井さん行かれてない
ですか？いや、行ってないです。僕もこれ YouTube で多分同じ配信を見てました。
あ、本当ですか。
はい、
まずエグゼクティブ・オブ・ザ・イヤーにニック・トゥルールソンですかね、
はい、
でシックスマンオブザイヤーにさっき名前が出てきた IC イアンクラブで、ディフェンシブプレイヤーオブザイヤーに、シェイリーで、でオール NBL のセカンドにジョール・アラーチュージュニアとファーストにクリス・ホールディングが選ばれて、コーチオブザイヤーにディーン・ビッカーマンが選ばれました。はい、おめでとうございます。どうですか、なんかまあ取るだろうなみたいな感じでしたか、ご覧になってて。
そうですね、シックスマンのところは、
はいはい、
まあでもやっぱ数字的にもやっぱ IC が取るんじゃないかなと思ってましたし、
うんうんうん、
まあ、コーチオブザイヤーもこうディーンがもちろん1位ですし、数字的にもやっぱり残してるんで、
うん、
取るんじゃないかなと思ってて、まあ、そのオールウェイファーストチームとかセカンドチームのところは誰とかあんまり僕も予想はしてなかったんで、
はいはい、
あの、まあ、でもクリス・ゴールディングとかは入るなと思って見てて、まあこう一番こうそれこそその時一緒にこのここに住んでる選手たちもここに行ってなかったんで、この会場に、
あ、はいはい、
3人で見てたんですけど、
あ、いいですね。
一番そのディフェンシブプレイオブザイヤーの時にみんなシェイリー来いってみんな、
うん、
呼ばれてしまう、めちゃくちゃみんな盛り上がってました。
シェイリーはなんか本当やっと取ったっていう感じ。
そうですね、
うん、でしたね。なんか結構ディフェンスでやっぱ名前はすごい売れてるんだけど、この賞にはなんか縁がないと言わないけど、何回も多分
ガードが取るっていうのはやっぱなかなか、数字的にやっぱりビッグマンの方が、
うん、
数字が残りやすいんで、
うんうん、
まあ、NBA でもそうだと思うんですけど、やっぱ結構ビッグマンが取るイメージが強いじゃないですか、
うんうん、
まあ、でやっぱそこでやっぱガードの選手が名前で上がってちゃんと出てくるっていうのは本当にいいディフェンスができる選手だなと思うし、実際にはやっぱ練習とか試合見てても本当にディフェンスいいんで、
うんうん、
しかもそのディフェンスの仕方も言い方はちょっとあれかもしれないですけど、その汚いっていうか、こうそういうディフェンスしないんですよ。そういうこう審判に見える見えないところでとか、そういうことしなくて、
あ、
本当にクリアにちゃんとディフェンスで守れる選手なんで、
確かに
この賞に本当にふさわしい選手だなと思いました。
うんうん、なんかすごい、そうですね、確かになんかすごいクリーンに、
うん、
真っ向勝負で守りに行ってる感じが、
そうです、本当にそういうふうに思うんで、うん、
なんかデリーも結構ディフェンスいいって言われてるけど、やっぱこうシェイリーがいる限りはこれ取れないだろうなっていうぐらいなんかすごいですね。やっぱこうスクリーンとか抜けるのもすごい上手いですし、
めちゃくちゃ上手いですよ、
うん、
本当にそうなんですよ。だから日本のこうバスケットやってる今この若い子たちとかも、メルボルンの本当にガードの2人、シェイリーとやっぱデラベドバーは本当に参考になる選手だなって思いますね。
なんかデリーはやっぱちょっと年齢もあってなかなかそのスクリーンかいくぐれなくなったりとか、対面のディフェンスもちょっと怪しいなって思う時が多くなってきたんで、なんかどっちかっていうと、なんか特にあのパースワイルドキャッツでブライス・コットンとか守んなきゃいけないってなった時はデリーはもうとにかく頑張って持たせないようにみたいな。
そうですね、でも自分でもやっぱそれをやっぱデリーがちゃんと分かってるから、
そうですね、
オフボールのやっぱ守り方とかは本当すごいです。本当今、ケリーさんのおっしゃる通りで。逆にそこを見てるのがすごいですね。
あ、いやいやいや。いや、もう心配なだけなんで。でもなんか、なんかシェイリーはなんかね、もう持たせても全然守るよみたいな、うん、感じで、 すごく心強い、うん、ですね。クリス・ゴールディングはファーストチームに入ってて、であと MVP も一応候補には入ってて、確か票は2位だったかな、結局、うん、で結局1位はさっき名前が挙がってたパースの、ブライス・コットンでしたね。ブライス・コットンどうですか、やっぱすごいですか、生で見てても。
多かったですね。
確かに初っ端の試合もパースだったわけです
よ。
うん。
すが抜けてるし、めちゃくちゃトリッキーな動きをするとか、さっき名前出したタスマニアのクロフォードとかは結構、クロスオーバーすごい動きしたりとか、
はいはい。
そういうのがある選手なんですけど、ブライス・コットンどっちかって本当にこうシンプルにバスケットして、
うん。
っていう時のそのやっぱ決定力がやっぱすごい高い選手なんで、
うん、
こうやっぱ安定してますよね、本当に。
確かに。
うん、まあ、やっぱ MVP を4回目でしたっけ
?4 回目ですね、はい。
それだけの選手だなっていうのはすごく思いました。
うんうん。パースはとにかくもうちょっとブライス・コットンを止めれるかどうかみたいな感じで、
うん。
もうだからシェイ入りとか、ベリーとかを持ってしてもやっぱなかなか止めれないぐらいの選手なんで、ちょっとそこはパースも今2位で、はい、まあもう今の戦績のままでいくと、まあ、決勝上がってくるぐらいのチームだと思うんで、ちょっとぜひそちらも皆さん注目していただきたいなと思います。そしたら、ちょっとここからリスナーの方からありがたいことにいろいろお便りをいただいたので、ちょっとそちらでを紹介しつつ質問に答えていただけたら、はいなと思います。まず最初は、逃亡者ネームのりぱんやまさんです。のりぱんやまさんは、スパーズファンの方で、あ、なのでウェンバンヤマのバンヤマ型もついてるんですけどあ、でずっとスパーズファンなんで、あのミルズとかもすごい好きで、
ああすごいですね。
で、まあ、それもあってオーストラリア代表とか見てくれてて、
僕も好きです、めっちゃ。
で今年のなんかワールドカップが沖縄であったんですけど、その時とかも、はい、あの実際にお会いさせていただいたりとかして、はい、すごく熱心なファンの方です、はい。メルボルンユナイテッドは退団して海外に移籍した選手のことを応援し続けているような SNS の投稿をよく見られたり、オフに NBA 組が一緒に練習していたりするところも見かけましたが、そういったファミリー感の強さや文化は内部から見ても感じることはありますか？
ありますね。
うんうん、
います。僕も本当まだ来て短いんですけど、もう今いない選手の写真が普通に飾ってあったりとか、
あ、
NBA と多分プレシーズンで戦った時の、僕はもうそのメルボルンの選手が誰かも分かんないんですけど、OKC と試合した時、まだポール・ジョージとかが OKC にいた時に多分プレシーズンで戦って、うんうん、その時にそのメルボルンの選手相手にポール・ジョージを含む OKC の選手3人がブロックに来てるシーンがあって、そういう写真とかもコーチルームにめちゃくちゃでかく、あの馬場選手がいた時の優勝のチーム写真よりもでかい写真が飾ってあったりとか
うん、うん、
あと体育館の練習会場の中には、もちろんオーストラリア、ニュージーランドの国旗だったりとか、あとメルボルンユナイテッドに今まで来た他の国の選手たちの国旗が全部飾ってあって、
お、
日本の国旗も飾ってあるんですけど、
うんうん、
そういうのとかもあるんで、このノリバンヤマさんが言ってるようにファミリー感だったりとか、
うんうん、
そういうのはすごくあるなって思います。
なんか最近だとジャック・ホワイト、
ああありましたね、
はい、あ、だから一昨年、あ、そうです、そうです。2シーズン前にメルボルンにいて、それこそデリーとチームメイトだったんですけど、はい、その後、サマーリーグで、デンバーに拾ってもらって、で、今年は今、サウスベイ・レイカーズにいるんですけど、
うん、
で、デンバーにいた時、一応、ツーウェイプレイヤーだったけど、まあ、チームが優勝したんでリングもらえるってことになって、で、リング受け取ってる時のツイートとか、メルボルンユナイテッドがなんかメンションしてたりとかして、結構ずっと気にかけてくれてるっていう感じがしますね。 あとランデールとかもそうかな。ランデールは、ジョック・ランデールは、馬場くんと一緒に優勝して、で彼もその後 NBA 行って、スパーズ、サンズ、渡り歩いて、今ロケッツかな。で、そうです、彼が確か、セントメリーズで、永久欠番になるとか、そういったのも確か、うん、メンションしてたりとかしてたかな、みたいな感じで、結構、うん、なんか見てくれてるっていうのは、はい、ありますね。で、なんかみんなよく、オフに、まあ、ローカルだからっていうのもありますけど、なんか、体育館に戻ってきて練習したりとか、ワークアウトしてるのも見るんで。
はい。
うんうん。そうですね。まあ、ちょっとさっき話しちゃいましたけど、ティン・ビッカーマンのそのセミナーの時とかも、やっぱ、カルチャーの話とかすごい前面出てたんで、そういう文化づくりとかは、結構強く取り組んでるっていう感じが、はい、しますね。ありがとうございます。それから、同じくのリバンヤムさんからで、メルボルンユナイテッドの練習施設はかなり大きく充実してそうに見えるのですが、いろんな国を回られているとのことで、まあ、他国や日本と比べて、ここは違うみたいな感じで驚いたことなどがあれば教えてください。まず、メルボルンユナイテッドの練習施設はどうですか？結構やっぱすごいですか？
ですね、正直、日本の方がすごいと思います
。ああ、そうなんですね。
しかも日本の方がちょっとすごいじゃなくて、日本の方が数倍すごいかもしれないです。お、まあ、もちろん日本もそのチームによって差はあると思うんですけど、まあ、最近のその B リーグの中でのトップのチームだったりとか、
うん、
女子とかでも僕がいたトヨタの体育館の施設の方が今のメルボルンの施設より圧倒的にいいです。
いいっていうのはどういうポイントでですか？
説明で言うと、まあ、体育館の、まずメルボルンの体育館はエアコンがないんですよ。
ああ、そうなんですね。
まずエアコンがないっていうのと、あとトレーニング器具とか、トレーニング環境の充実度とかも、やっぱり日本の方がいいなと思うし。そうですね。なんか、まあ、多分選手たちのロッカールームも、まあ、僕がそこにいつも行くわけじゃないんですけど、で日本の方が広いし、
うんうん、
そういう、こう、そういういろんなところの面で見ても、日本の施設の方が、今は充実してるチームが多いのかなって思います。
で、やっぱなんか、見せ方がうまいんですね、きっと。なんか、
そう思います。映像ですよね。
あ、そうです、そうです。なんか、フープシティの。
うん、全然すごく、なんか不満があるとか、
うんうん、
そういうのはないし、そのバスケットの環境としてはすごくいい場所なんですけど、他と比較すると、日本と比較すると、ヨーロッパのKK パルチザンよりも日本の方がいいし、
うん、
オリンピアミラノは結構チームとしてまとまってて、ご飯食べる場所とかもあるんですけど、
うんうん、
それでも日本の方がトレーニング器具とかそういう面を全部含めたらいいのかなって勝手に思います。
なるほど。他になんかそういう練習環境とかで驚いたこととかありますか？
僕はその女子にいる時間が長かったんで、
はい、
今の B リーグ その男子の感じとかをあんまりこう知らないっていうのもあるんですけど、まあ、練習環境っていうか、まあ、やっぱ選手たち、例えばじゃあ9時から朝ウェイトがあるとして、
うん、
女子の選手たちって9時からウェイトだったり何かがあるってなったら、そのもう1時間前には絶対いるんですよ、
うんうん、
でそのために何かやったりとか、
はいはい、
でも、まあ、もしかしたら日本の男子の選手たちとかも、そうじゃない選手もいるかもしれないですけど、こっちの選手とか、普通に9時に着くように来たりとか。
ああ、そうなんですね。
まあでも、だからそっちの逆になんかこう、スケジュール的な管理がしやすいなって僕は思って。
ああ。
そこに正直いてくれればいいし。
うんうん。
それを、じゃあ8時に、9時に設定して8時に来られたら、別にそこに来てなくてもいいのにって思ったりとか
ちょっといてあげた方がいいかなみたいな感じ。
そうですよね。なんかそういう、そういうところの、まあそれは日本らしさでいいところだとは思うんですけど、
うん、
そこは僕は、まあやっぱ驚いたっていうか、まあそうだよなっていう感じで、
うんうん、
ありますね。
なんか、国民性みたいなものはどうですか？そのセルビアの選手とかイタリアの選手とかオーストラリアの選手って結構ギャップ感じますか？やりとりというか関わってて。
そうですね、確かに。
まあちょっと一括りにするのはまた、あれかなと思うんですけど。
まあでも、まあ、国民性ってところまではちょっと僕が表現できないかもしれないですけど、やっぱりコーチングスタイルがやっぱ違うから、
あ
ーオーストラリアの方が、オーストラリアというかこのメルボルンユナイテッドの方がのやり方の方がこうコーチと選手がコミュニケーションをたくさん取ったりとか、こう選手の意見が反映される場面とかもやっぱ多いんで、
おー、なるほど。
逆にヨーロッパはそういうのどっちかもうヘッドコーチが本当にトップで、
うん、
トップダウンじゃないですけど、そういうスタイルの方が多かったんで、
うんうん、
そこのやっぱ違いとかはありますね。だからこうコミュニケーションを取ってる回数とかそういうのはメルボルンユナイテッドの方が多いなとは思います。
うんうん、なんか松井さん的にどっちのコーチングスタイルの方が自分に合ってるなとかあります？
本当に、まあ、今のこのメルボルンのやり方っていうのは多分日本でも多分今主流というか多いと思うんですね。
うんうん、
なんでこっちにヨーロッパに行ってからメルボルンに来たんで、なんかちょっとホームに帰ってきた感覚というか、ああやっぱこのやり方もやっぱそうあるよなっていうか、そりゃそうだよなって思ったのがあって、
うん
まあ、でも逆にヨーロッパのやり方の方は新鮮というか、これだけの選手相手にもこういうやり方するんだっていう学びもあったんで、うんうん、どっちをっていうよりその中でこう試しながらなんか自分のスタイルをこれから作っていくのがいいのかなっていうのは、
うん、
今の短い時間ですけどすごく学びになってるところですね。
うんうん、ね、やっぱいろんな国行くからこそそこら辺がいろいろ見れるのがすごいいいですね。
いろんなチームを見させてもらってるっていうのは大きいですね。
うんうん、ありがとうございます。あれ、次は同じくのリバヤンさんですが、女子の話ですね。アンテロプスや女子代表に長く携わられてたと、伺っております。世界と体格差がありながらシュートやスキルの高さと運動量で勝負しに行けるタレントが豊富だなと感じていますが、松井さんから見て女子代表がさらに強くなった理由はどのあたりだと思われていますか？いかがでしょうか？
そうですね、本当におっしゃる通りで、こう、まあ、タレントがいるっていうのももちろんあるんですけど、まあ、でもやっぱもともと男子ほどの体格差だったりこう身体能力の差が女子の方が出ないんで、
うんうん
うん、本当この多分リオデジャネイロからである程度成績残して、そこからまた注目されるようになって、まあ、もちろんその前でも勝ってる時代とかあったと思うし、
うん、
あれなんですけど、ここでもやっぱりあのスタイルを貫いたっていうか、やっぱりトム・ホーバスヘッドコーチがあのやり方で東京オリンピックでメダルを取って、
うん、
っていうところから、もちろんその前からいろんな今まで代表に携わってきたコーチだったり選手たちとかが少しずつ気づいてきた文化はもちろんあった上で、こうスリーポイントだったりそこをやっぱ突出して、でそれぞれの選手が自分の役割を持ってっていう、やっぱそこ日本人ってやっぱそういうの得意だと思うので、
うん、
それを徹底して自分の仕事を全うする、
うん、
そこをスタイルとしてちゃんと選手たちに浸透させてやったっていうのが一つ強くなった理由として大きいのかなっていうのは僕は思います。
うんうんうん、ありがとうございます。なんか男子代表とかはもうご覧になってますか？試合とかは
見てますね。はい、
どうですか、男子代表もなんか強くなってますけど、なんかまあ、あっちもホーバスヘッドコーチになって、まあ、もちろんそれまで積み重ねてきたものがあると思いますけど、なんかやっぱ同じような理由みたいな感じなんですかね。なんかもうこれをやろう、
僕はそうやって見てて思いましたね、やっぱりこの、
うんうん、
もちろんその違いはたくさんあると思うんですけど、アプローチの仕方だったりとか、
はいはい、
細かい部分というのはいろいろ試行錯誤してやられてると思うんですけど、こうやっぱ外から見てる立場からすると、やっぱそこの特性、本当に選手たちの特性だったり日本人の特性だったりとか、どうすることでこう選手たちがパフォーマンス発揮できるか、日本の良さを出せるかっていうところにちゃんと焦点を置いてやられてるのがすごいなと思いますね。
うんうんうん、ありがとうございます。ちょっとそこら辺をまた注目して代表を見ていきたいなと思います、はい、それからオーストラリアコーヒーが美味しいという噂ですが、おすすめのコーヒー屋さんがあれば教えてください、いつか行きますと、ノリバヤンさん聞きます。
それはめちゃくちゃ聞いてたし、行く前にそういうのは情報は得てたんですけど、
はい、
僕もコーヒーは飲むんですけど、正直あの全然僕外に出てないんで、
はいはい、
コーヒー巡りとかもしてなくて、まあ、ただここに一緒に住んでる3人がよく行く、本当家のすぐ近くにあるんです、アップルヘッドっていう、
うん、
語の頭ですね、アップルヘッドっていう、
はい、
小さいお店があって、そこはでもコーヒーたまに飲むんですけど、美味しかったんで、もしあのオーストラリアに来る機会があれば、うん、ぜひ。で、練習の体育館も近くなんで。
ああ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。ぜひ行ってみてください。
なんかやっぱりオーストラリアの人ってコーヒー好きですか？
ですね。このチームの中でも、まあなんか僕が今関わってる人たちはなんかすごいこだわりがあって。っていう人はいないですけど、
うん、
でも結構こだわり持って飲む方も多いっていう風に聞くし、やっぱみんなコーヒーは飲んでますね。
このアップルヘッドデリーってとこですか、ね、
あ、そうですそうです、出てきました、
あ、出てきます出てきます、はい、
赤いあの小島、
あ、そうですね、
あ、そのすぐ近くに住んでるんです
あ、いいですね、
そうです、
じゃあここに行くとKB とか松井さんに会えるってことで、
KB とかはもう僕は本当たまになんですけど、本当しょっちゅう行ってるんで、
うん
本当に、あ、本当に会えるかもしれないです。
なんか沖縄のワールドカップ見に行った時も、選手の泊まってるホテルのすぐ近くにコーヒー屋さんがあって、
はい、
でもそこなんか朝とかコーヒー飲みに行くと、なんかオーストラリア代表が
いるんですね。
あ、それこそなゴールディングとか、
お、いました、
毎朝いましたね。
なんかデリーもよくコーヒー飲んでます。
ああ、そうですよね。彼はすごいコーヒー好きですよね。あ、彼なんか未だに試合前とか飲んでるんですか？
お、飲んでます。飲んでます、飲んでます。試合の前、試合前のミーティングとかの時もコーヒー飲んだりしてるし。
ああ。
はい。キャブスの時もそうだったんですか？
あーってなんか記事とかよく見ましたね。なんかいい、こうしなんかスポーツ前にコーヒーってどうなんだろうって思うけど、気合が入るんです。はい、ありがとうございます。じゃあアップルヘッドちょっと覚えておきます。What a hit from Dele. That just shows where his confidence is at. Credit where it's due to the Aussie basketball legend. Dele Vadova trapped in the corner. Drives. Lays it out. Incredible drama. Oh, oh no. Good night, Craig Muller. Dele Vadova glides to the basket. Dele Vadova. The focus. Dele. Dele from the top. 250 again. The pass deflected. Dele Vadova giving him all sorts of problems at the moment. The feed from Dele. And Travis cans the triple. That's beautiful. The vision, the awareness. Dele Vadova. Hot shot gets it done. And call for the foul. Longer. Dele Vadova, the offensive rebound and the floater. Dele Vadova
Getting busy on Scott scores. Donald Over's got two on the clock to get busy. And get busy he does. Matthew Dellavedova finishes off in impressive style.
Nigerwa Hajidaka Dellavedova.
それから、逃亡者ネーム、ダダダイキさん。ダダダイキさんは、この間の GBN じゃねえや、エルピスさんの配信の時も、多分コメントしてくれた方ですね。
はい。
松井コーチへの質問です。メルボルンユナイテッドには、今年 NBA ドラフト候補のアリエル・ハクコーティ、また、キャブスに指名されたルーク・トラバーズが所属してますが、彼らが将来 NBA で活躍するために伸ばした方がいいことはありますか？また、彼らの課題は何だと感じていますか？のことです。どうでしょう、アリエル・ハクコーティはあれですね、はい、ベンチから出てくる5番の選手で、ドイツ人の子で、多分来年の、来シーズンの NBA ドラフトの、一応2巡目なんか50位とか、そのぐらいにドラフトでよく。
今日見てたニュースだと、今、そうですね、55とか、
うんうん、
50番台の中でこう、アップダウンしてる感じです。
でルークは、もともとパースにいたけど、今季からメルボルンに来てくれて、で、2シーズン前ぐらいかな、にキャブスに56位ぐらいでドラフトされて、
はい。
はい、でも今、なんかそこの交渉権残しつつ、メルボルンでプレーしてるって感じですかね。はい。どうでしょう。
まず、アリエル。
はい。
ビッグ A。って言ったり A って言ったりするんですけど、
はいはい、
はまあでもやっぱセブンフッターでまずあれだけ運動量がやっぱあるっていうのがすごく魅力的だなって思う選手で、うんうん、なかなかあそこまでサイズがあってあれだけ足が動く選手っていうのは多くはないと思うので、
うん、
そこがやっぱり彼の一つポテンシャルだったり将来性のところで評価される部分だなっていうふうに思いますね。
うんうん。
で、はい、
フリースローも入りますしね、きちんと。
そうなんです。シュートタッチ、ミドルシュートとかスリー打たないですけど、
うん、
シュートタッチもそんなに普段の練習の中とかシューティングで見える感じだと悪くないんで、
うんうん、
まだ若いですし、これからそこはやっていけば伸びていく。イメージはなんとなく持てるし伸びるんじゃないかなっていうのを思います、
うん、彼も確かアキレス腱切っちゃったはず1回で、
そうなんですね、
うん、で戻ってきて、でもあれだけのパフォーマンスしてもうなんかそこも全然感じさせないぐらいの運動能力、はい、そう感じているんで、そこはすごい良かったなって思いますね。メルボルンはだから、ジャック・ホワイトもアキレス腱切っちゃって、はい、で彼も結構きちんと戻したって実績があったりとかして、そこら辺もすごいなんか選手に信頼されてるんだろうなって思う部分がありますね。はい、
僕が勉強になります。
ああいえいえ、なんか結構予定より早く戻して、でしかもジャック・ホワイトもすごい、なんかこう、最高到達点が高い、すごい、なんかジャンプ力があって、うん。
能力ありますよね。
うん。で、それが売りだった選手だったから、結構心配だったんですけど、うん、でも全然戻ってきてからも、むしろ高くなったんじゃないかぐらい、なんか、のレベルでプレーしてるんで、すごいやっぱきっとメルボルンのメディカルが、なんか優秀なんだろうなって、なんとなくこの2人を見てると思ってますね。はい。じゃあ ルークはどうでしょう。
ルークは、本当に、オールマイティーな選手なんで、
うん、
この五角形で特徴とかよく出たりすると思うんですけど、
はい、
本当にバランスの取れた選手だなって思いますね、
うんうん、
今メルボルンだと4番もやってるんですけど、まあ、3番をできるポテンシャルも全然持ってる選手だし、
うん、
3、4でこうどっちも起用できたりとか、そういうことができる選手だし、こうやっぱり見ててこうスター性もあるじゃないですか。
そうですね、うん、はい、わかります。
スター性あるんで、やっぱりこういう選手が NBA とかに引っかかる選手なんだなっていうのはすごく 普段からでも伝わる選手ですね。
うんうん、
すごい無口、結構無口な選手なんですよ。
ああ、なんかシャイで可愛い感じですよね。
なんかイメージありますよね。
ありますあります、はい。
本当にそんな感じで、シューティングとかもよく一人でシューティングしてたり、
うんうん、
そういう選手なんですけど、まあ、やっぱポテンシャルがやっぱすごいんで、まあ、やっぱスリーポイントとかのところがもう少しこう伸びてきたり安定してくると、今の多分 NBA のスタイルだとフィットしてくると思うんで、
うん、
本当そこだけじゃないかなって思うんですけどね。
うんうん、ルークはそうですね、なんかあのツイッターですごい仲良くさせてもらってキャブスファンのすごい詳しい方とかいるんですけど、やっぱルークなんかこうサマーリーグとか見てる感じだと、なんかこう何でもできちゃうから、うん、逆になんかなんていうんですかね、逆にそのなんかその バランスを取る役割に落ち着こうとしちゃうみたいな、であまりその自分でたくさんボールハンドルして点取りに行くとか、そういう積極性はちょっとなんか影を潜める部分が よくも悪くもあるねみたいになって、でなんかちょっとだから若いタイミングでそのキャブスとかに行っちゃうと、それこそなんか そのレベルの選手で止まっちゃいそうだから、
うん、
なんか NBL はにいてもう1年修行するの悪くないかもねみたいに言ってて、本当その通りだなって思って。
そうですね、もっと確かに NBL とかでやって自分がファーストオプションだったりセカンドオプションに入っていくぐらいまでやってもいいかもしれないですね、もしかしたら。
うん、そうですね、そこまでなんかこう待ってくれるんだったら、でまあまだ若いし、ポテ
ンシャルはあるなと。
彼は、うん、なんかこう何でもできるから、どういう方向に振るんだろうみたいなのがすごい興味がありますね。いやなんかパースの時の方がもっと、
うん、
もっとおとなしかった。で、
あ、そうなんですね。
パースの時は 1,2 番やってたんで、で同じポジションに、だからそれこそブライス・コットンとかいるから結構本当にボール持つ機会、あ、そうですそうです、僕のイメージだと、はい、だから本当にビッグガードって感じで、でも あの時があったから多分今の彼があのいるんだと思うんですけど、だからメルボルン行って3番とか4番とかやるようになって、でなんかそれも見てて結構面白いし、あ、こんなにリムプロテクトできるんだみたいな思うところもあったりとかして、でなんか最近の方がちょっとそのパースにいた時よりはなんかこう積極的だなって思う部分もあるんで、
じゃあそういうところでは成長してるのかもしれないですね。
あ、そうですね、なんか今までの差分で見ると結構、うん、うん、こうちょっとずつだけどいいなって思うんです。やっぱなんかでデリーとかは結構ボール離すタイプなんで、
う
ん、だから必然なんか自然とルークがボール持つ機会とかが増える感じだから、
なんかオフェンスのシステム的にも結構4番の選手がボールを触るのが多いチームのオフェンススタイルなので、
うんうん、
そういう意味でもすごくルークはキーになる選手ですね、チームにとっても。
うん、そうですね、来年はどうするんだろうっていうか、来季はどうするんだろうって感じですけど、
どうなるか分かんないですね。
うん、はい、ありがとうございます。あ、でなんかメルボルンってあのこの間のその配信でお話しされた時もシクサーズのスカウトの方とか来てたみたいな話されてたと思うんですけど、ああいうのって基本的になんかアリエルとかそういうなんか若手の選手目当てでなんかこう見に来てるって感じ。
そうだと思います。
うんうん、
まあ、でもやっぱり NBA と多分 NBL もつながりが強いし、まあ、やっぱお互い英語っていうのもあって、
はい、
結構やっぱコーチ陣とかそういうスカウトの方とかもつながってる人が多いので、
うんうん、
なんか本当たまにポンって人が来てたり、あの人スカウトだよみたいなの教えてくれたりするんで、
うんうんうん、
ふらっといる感じですね。
うん、いやなんかデリーも多分彼負けず嫌いなんで、まだ NBA に戻るの諦めてないから、うん、なんかこう だメルボルンは割となんかこうスカウト結構いっぱい来るイメージなんで、
うん、
なんかそういう目に触れる機会があるのがいいなと思ってるんですけど。
そうですね。
なるほど。なんかスカウト NBA とかのチームがなんかオーストラリアのチーム見に来てっていうのは、なんかこういうタイプの選手探してるみたいな、そういうなんか傾向があるもんなんですか？それとももう本当に、
そこまでの話は僕も聞けなかったんですけど、
うん、
まあ、でもやっぱりその、まあ、コーチたちに、まあ、そのバスケット以外のところとかですね、そういう質問されたので、
なるほど、うんうん、
まあ、なんとなくイメージはできると思うんですけど、
うん、
やっぱそういうところも大切っていうか重要視はやっぱするんだなっていうのを僕の話は聞いてて思いました。
うんうん、はい、ありがとうございます。それから、あ、田大輝さんは結構ユーロリーグとかもチェックされてる方なんですけど、松井コーチはユーロリーグチームのパルチザンとオリンピアミラノの練習視察されたと思いますが、ね、それぞれのトップチームから一人ずつ印象に残った選手を教えていただきたいです。
すごいですね。
これは僕も分かんないです、ね。答えてもらっても。でも、はい、お願いします。
田大輝さんに向けて。パルチザンは、ジェームス・ナナリっていうアメリカ人の選手なんですけど。
ああ、なんか名前は、はい。
結構、もう本当ユーロリーグで長くて、年齢的にも33とかかな、33、4ぐらいの選手で。うんうん、長い選手なんですけど、まあ、3番、まあ、2、3、まあ、本当たまに4番っていうか、4番のポジションとして試合に出る時もあるんですけど、
うん、
っていう選手で、まあ、やっぱ IQ が高いですね。もう年齢的なところまでしてスピードがあるとか、すごいドリブルがうまいとか、
うん、
そういうのじゃないんですけど、やっぱシュートタッチとこのゲーム IQ のとかすごい高い選手なんで、
うん、
見てて面白いし勉強になる選手でした、
うん
うん、やっぱコートの中で選手他の選手たちにも声掛けしてそこを動かせるんで、
うん、
見てて面白かったです。オリンピアミラノは、イタリア代表にも入ってるニコラ・メリって、
あ、はいはいはい、
4番の選手なんですけど、
はい、
これ僕が、本当、一番、今、バスケットの中で一番好きな4番の選手。これでも、そのオリンピアミラノに行く前から好きだったんで、
ああ、そうなんですね。
実際に見れて、すごい興奮したし、嬉しかったんですけど、
はいはい。
この選手もやっぱ IQ がめちゃくちゃ高いんですよ。NBA にもちょっと行ってたんですけど、
そうですよね。うん、
はい。IQ が本当に高くて。でシュートも入る選手なんで、なんか自分で行くときもあれば、こ
う
ハンドオフだったりスクリーンとか、
うんうん、
でポップしてドライブしてキックアウトしてとかそういうことができる選手なんで、
うんうん、
あんな4番がチームにいたらコーチは楽だろうなって思って
うん、うん、
いつも見てました。
なるほど、
はい、その2人です。
ありがとうございます。松井さん自身は、はい、結構なんか4番とかそこら辺の選手っていうかプレーされてた時はそこら辺やってたんですか？
いや、もうやってましたし、まあでもなんか僕なんて、本当にバスケットで何も成果を成し遂げてない人間なんで、プレイヤーとして。本当に、全然その高校とか大学とかもバスケットで何のかとかはないんで、
うんうん、
本当に部活でバスケットやってただけなんですけど、
うん、
あ、そうですね、まあ、4番とかビッグマンも中学生の頃とかはやってましたね一応、
うん、
でも4番の選手が結構好きなんですよね。なんか自分がやってたとは関係なくこうキーになるなっていつも思うし、
うん、
すごい大事なポジションだなと思うんで、4番の選手を僕は最初に見ちゃう傾向はあるかもしれない。
ああ、なるほど、
はい。
NBL で好きな4番の選手いますか？
NBL の中だと、今だと、まあでも、ルークは僕結構好きですね。
ああ。
うん、なんか、 もっとできそうだし。
そうですね。うん、
まあ、でもすごいセルフィッシュ、さっきもあのケリーさんもおっしゃってましたけど、セルフィッシュな選手じゃないんで、
うん、
いろいろできるから、
うんうん、
こう本当経験してったら本当にす、まあ、4番にはならないかもしれない、3番とか2番に上がっていくかもしれないですけど、その今このあのルークの4番を見れてるのは僕はすごく嬉しいし見てて楽しいです。
うんうん、
うん、
いや羨ましいです、間近で見れててい つか自慢できるぐらい、はい、ルークすごくなってほしいです。
いや本当にそうですね。
うん、ありがとうございます。それから、逃亡者ネームギリギリギリ太郎さん、先日 B リーグと NBL がパートナーシップ締結の吉報を、うん、はい、が入りました。で、ゆっくりとお互いにプレシーズンなどの試合をやっていく方向だと聞きました。うん、まさにこれはデラベドバチャンス。ただそれには時間や運が必要だと思います。ケリーさんや日本のバスケファンがデラベドバ選手を日本で見られる可能性はズバリどの程度あると思いますか？軽く考えてみてください。どうでしょう？このパートナーシップの話とかって、なんか NBL のチームの中とかでも話題になってるものなんですかね？
いや、でもやっぱり、どっちかっていうと結構やっぱ上で決まってることな雰囲気があるんで、まあ、日本でもそうだと思うんですけど、うん、日本のコーチたちとちょっと話した時も全然知らなかったって感じだったんで、
うん、
もしかしたらこう上でこれからいろんなことが下に降りてったりとかはあるかもしれないんですけど、
うん、
だからなんかまあコーチたちと話しましたけど、なんかそういうのがニュースに出てたねっていう感じの話でぐらいだったんで、
うんうん、
なんか何かをしていくとかそういうところまでまだ話が降りてきてる感じはなかったですね。
うんうん、なんか、うん、僕はなんか今シーズンの NBL はなんかプレシーズンをみんなゴールドコーストにもう集めちゃって、でそこでなんか何試合かやってみたいなことを、
はい、
初めてなのか久々なのかちょっと分かんないですけど、やってて、まあ、なんかそこに B リーグのチームをちょっと2チームぐらい呼ぶみたいなのが一番こう現実的なのかなとかちょっと思ったので、ベリーとか、まあでもなんかメルボルンとかは、そうですね、それこそ東堂さんに話が降ってくるったりするのかもしれないけど、うん、なんかまあ、お金があるチームっちゃチームな気がするし、
はい、そうなんですよ。
来る呼ぶとか来るって言ったらメルボルンは結構可能性高いのかなとか、
可能性はあると思います本当に、
うん、
本当にあると思う。しかも日本とのつながりも島根のヘッドコーチ、
ああそっかそっかそっか、
メルボルンにいた
方だ
し、それこそ長崎の前田さんもメルボルンにいましたし
うん、うん、
そういう意味でこう B1 のチームとのつながりがあるんで、
そうですね、馬場君もいますし、ね、
はい、本当にもしかしたら日本にメルボルンユナイテッドが行く可能性もゼロではないですよね。
うん。
うん、
はい。そうですね。ベリー、うん、日本で見られる可能性あるといいなって感じですね。はい。あとはまあ、ベリーも、なんか多分 A 代表とかどんどん厳しくなってくると思うんですけど、
うん、
なんかいろんな予選とかで代表のチームとかに参加する機会とか逆に増えるのかなとか思ってるんで、まあ、そういうので日本でまたなんか何かしらのオーストラリアが試合やるときとかは来たりする可能性あるかなと、
ね、
はい、思ってますね。はい。それから、逃亡者ネームパリオリンピックちゃん、オーストラリアでもそろそろオリンピックという雰囲気は流れていますか？今日本だと結構この間のワールドカップの結果も相まってすごいなんかパリオリンピック行くぜみたいな雰囲気ですけど、オーストラリアってどうですか？
そんな感じはまだあんまり伝わってはこないですね。
うんうん、
まだ、まあ、コーチたちもっていうか、今バスケットがやっぱ NBL のやっぱプレーオフがメインの方のフォーカスなんで、
うん、
シーズンが終盤に今なってきてるから、これが終わってとか、まあ、やっぱ NBA でやってる選手たちがメインにはなってくると思うんで、
うんうん、
本当ギリギリだと思いますね、
うんうん、
もしかしたらまたアメリカとオリンピック前に練習ゲームやったりする可能性も あるんじゃないか
と、僕
たち話してたし。
うんうん。
それ、本当にそれぐらいになってからじゃないですかね、やっぱ。
うんうん。
ボリュームもギリギリだと思う。
はい。なんか、時々これ、この番組出てくれる、パースに住んでる、方いるんですけど。
菊池さん
の時、はい、一緒に出てくれた、はい。彼もあんま代表チームの話する人いないみたいな感じだったんで、うん、バスケに限ってかもしれないですけど、なんかめちゃくちゃオリンピックとかワールドカップで盛り上がってるみたいな感じでもないみたいなことで言ってました。うん、はい。で、まあ、もうちょっと待ってみたらって感じですか。
そうですね。
はい。と、それから、逃亡者ネームカンガルルルルさん。いろんな国を経験している松井さんに質問です。国や地域によってファン層の違いを感じますか？個人的には B リーグでは若い女性の観客が NBA などに比べて多いような印象を持っています。
まさに。
どうですか？
まさにじゃないですか。今この最後に書いた B リーグでは若い女性の観客の方が多いっていうのは、そう、本当にそうじゃないですかね。っていうのも、もちろん他の、もちろんオーストラリアの今の NBL もそうですし、
うん。
イタリアも、セルビアはまた今少し話するんですけど、ちょっと異常って言ってもいいぐらいだったんですけど、若い女性の方とかはもちろん来てるんですけど、
うん、
日本の特徴っていうのはやっぱりこのカメラ持ってる方とか、
うんうん、
こう、そういうのがやっぱ多いんじゃないかなっていうのは、いろんな今国見てて思いますね。
うんうん
うん、で、オーストラリアとイタリアはどっちかというとちょっと似てるなと思って、もう本当にこうバスケットボールを見に来て、バスケットを見るのと、まあ、あとやっぱ食事したりとか、なんか、もちろんお酒だったりとか、何か飲んだりとかっていう、一つのエンターテインメントとして、ちゃんと成り立ってて、
うん、
で、盛り上がるところをちゃんと盛り上がってっていう。
うん、
のがあるのですごく面白いなって思うし、なんかバスケットを見るのもそうだし、こうご飯食べたりとかそういう目的もあるんで、
うん、
そういうところが一つ特徴的だな。まあ、NBA もどっちかっていうとそういうところあると思うんですけど、
うん、
まあ、でもセルビアはもう本当にに僕が言ってたのはパルチザンなんで、KK パルチザンを応援するためだけに来てます。
ああ。もう本当にバスケ見に来てるってことですね。
そうです。もうめちゃくちゃ声出して、うんうん。2万人入るんですけど。
はい。
もう毎試合2万人入ってるんですよ。
おお。
でも2万人が本当に立って、本当にもうコートに集中してバスケット見て、審判に文句言って、相手選手にブーイングして、自分たちの選手を盛り上げてっていうのを40分間やってるんで、ちょっと異常ですね、あれは。もう本当、サッカーの応援に近いかもしれないです。
ああ、確かに。なんか聞いてて、うん、
はい。ゴール裏にいる人たち。
うん、J リーグとかの。
はい。
はい、
あの人たちが体育館全部を占めてるって感じです。
それは楽しそうですね、それはそれで。
楽しかったです、楽しかったです、すごい。
なんかワールドカップ僕見に行ったとき、今年沖縄行ったときも、はい、なんかやっぱ、沖縄にわざわざ代表チームを応援しに来てる人とかって、なんかもうやっぱガチで見たい人しかいないんで、なんかすごい面白かったですね、そういう人しかいない空間みたいな。
確かに。
やっぱ NBA とは全然違うっていうか。なるほど。なんか、いろんなリーグ見て、逆になんか B リーグってここがいいなみたいな思うことってありますか？
どうだろうな。僕も B リーグの試合を正直たくさん見に行ったことがないんで、
うん、
なんですけど、そのあれですか、なんて言うんだろう、全体的にっていうバスケットの内容とかじゃなくて雰囲気の話ですよね。
ああ、そうですね。ちょっとこのファンの、
はい、
音と絡めると、うん、雰囲気の方かなと思います。
どうだろうな、B リーグがいいと。まあでも、エンターテインメントとして多分、どんどん上げていこうっていうのが伝わるんで、
うん、
まあ、そういう意味では、その、なんていうんですかね、やっぱ日本人の特徴でもあると思うんですけど、まあ、この、なんていう言葉が正しいの、まあ、礼儀正しいがちょっと言葉として合ってるか分かんないですけど、
うん、
こう相手のファンに対して相手のファンの方が隣にいたとしても別にそこで何か起きることとかが他の国に比べたら少ないと思うし、
うん、
バスケットをクリアに本当ちゃんと見て楽しむとか、まあ、勝ってても負けてても最後まで選手たちを応援するとか、
うん、
まあ、そういうのが今のまだバスケット そのファンの方たちにはすごくあると思うので、
うんうん、
まあ、そういうのって分かんないです。もしかしたら人によってはもっとそこをなんですドライにやってもいいっていう人もいるかもしれないですけど、
うん、
まあ、そこは僕は逆にその B リーグの良さでもあるのかなと思うんで、
うん、
そこは一つ特徴かなと思います。
なんかそうですね、なんかやっぱ日本ってなんかこうちょっと推し文化が強いっていうか、
なんかチーム言おうと思いました。
ああ
言おうと思って読みました。
なんかチームっていうかやっぱこう個人、まあ僕もあれなんですごい気持ちわかるんですけど、個人の選手
を
みんななんかすごい大事にしてるっていうか、なんか僕島根もニック系がいるんでちょっと見てたんですけど、なんか島根に今すごいちっちゃいガードで大橋選手かなっていう若いガードの子がいて、あんま出場機会恵まれてないんですけど、なんか彼がで、なんか B リーグで初めて出た時とかかな、もうなんかこうすごいもう島根ファン全体がおー出たみたいな感じでなんか盛り上がってて、いい、うん、なんかそこはそういうのもなんかやっぱ個人個人すごい大事にしてるから、なんかそういう空気感出るんだなとか思って、なんかいいなってちょっとさっき松井さんの話聞いて思い出したんですけど、うん、なんかそういうところがやっぱプレーしてる選手も結構嬉しいとこあるんじゃないかなと思って。
思います、思います。
うんうん。そうですね。ありがとうございます。なんかあとちょっともう一個、ここに載せ忘れちゃったんですけど、
はい、
なんかあの、馬場選手ってメルボルンでプレーしてて、でそれこそまあ、デリーも1シーズンもいかない、半シーズンぐらいかな、多分プレー、チームプレーヤー、チームメイトでプレーしてたと思うんですけど、なんかそのメルボルンのチームとか、あとデリーとか、その馬場選手と一緒にプレーしてた選手とかから、馬場選手の印象とか、彼はなんかこういうところが良かったとか、そういう話を伝え聞くところとかってあったりしますか？
ありますか？はい。みんなが言うのは、マジで早いって言ってます。
ああ。
マジで早いって言って。まあでもやっぱ、なんか、人間性とかもやっぱすごくコミュニケーション取ってくれるし、
うん、
そういうところもめちゃくちゃいい選手だったよっていうのを選手たちも言ってたしコーチたちも言ってました。
うんうん、
バスケットのところはめちゃくちゃ早いっていうのがやっぱ一番と、あとやっぱりディフェンスができるっていうところをみんなやっぱ評価してました。
うん、
うん、その2つが一番大きいかもしれないです。
うんうん、それはなんか松井さんが来たときに馬場選手どうだったみたいなそういう話をされたんです。
そうですね、やっぱ最初の頃とかやっぱ特にコミュニケーションの取り始めのところで、
あ、
まあそれ以外の話とかもしてましたけど、やっぱバスケットの話に入っていくところとかでやっぱ馬場選手の名前とか、僕が馬場選手を知ってるわけじゃないんですけど、
うん、
あっていうか馬場選手が僕を知ってるわけじゃないんですけど、僕が勝手に知ってるんで、
うんうん、
そういうのでどんな選手だったとかそういう話から、
うんうん、
選手には話すときの一つのあの
きっかけみたいな、
中の、はい、きっかけとして思ってました。うん、
いや彼はなんかそんなに長いこといたわけじゃないけど、すごいなんかハートを掴んで去っていったんで、うん、メルボルンファンでなんかまたいつか来てほしいなって、日本人の僕が言うのあれですけど思ってますね。はい、
まあでもインパクト残せますからね、やっぱああいうスタイルの選手とかは本当に。
そうですね、
うん、
やっぱなんか、うん、数シーズン見てきたけど、アジア人っていうか、まあ、日本とか中国とか韓国とかそこら辺の地域の選手ってあれだけやっぱなんかインパクト残した選手ってやっぱそうそう出てこないよなみたいなのは
多いですよね。
うん、なんか思ったんで3シーズンぐらい見て、 やっぱ彼がやってたことはすごいなって、ちょっと NBL を追っかけてから思うようになりましたね、改めて。
本当にすごいと思います。
うんうん。はい。ありがとうございます。一応以上で全工程を、はい、消化しました。すいません、長くなってしまって、予想はなんとなくしてたんですが、申し訳ありません。
楽しかったです。
はい。最後になんか、ちょっと聞いてる方とかに、もしメッセージとかあれば、はい、ぜひお願いしたいんですけど。
そうですね。この、さっきも、途中で、ケリーさんが告知してくれたんですけど、プレイオフ自体は、この収録の日から考えて明日からで、メルボルンの試合って3月の7日からあるので、本当 YouTube で見れるんですよね、日本で。見れますよ、
ね。そうですね、見れるはず。うん。
なんで、もし、時間があれば、実はもう2時間しかないので。
うんうん。そうですね、そこがいいですよね、すご
く。はい。応援してもらえたら嬉しいなって思います。
はい。ちょっとなんか、うん、できそうだったら、なんかスペース、ツイッターのスペースとかで見ながら、
うん、
松井さん応援みたいな。
ホームだったら僕は2列目の後ろの方にいると思うんで。
ああ、本当ですか。なんか昨日なんかチームで、何のスポーツだったかよくわかんないけど、アクティビティみたいなのやってて、あ、松井さん映ってました。
そうなんですよ、なんかグランドボールみたいな。芝生の上でやったボーリングみたいな。
ああ、はいはい。
まあ、カーリングに近いですね。なんか真ん中の印に近い人が勝ちっていうゲームだったんで。
うん。
みんなでやってました。
時々、はい、松井さんもなんか映り込みそうな感じなんで。
ご覧に映ってます。
はい。じゃあ、ちょっと皆さんで。
はい、ぜひ。
デリー含めて、はい、メルボルン。
メルボルンはデリーの応援を。ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。ちょっとぜひ、KB とかデリーとかによろしく言って、KB はちょっと 何も知らないと思うんですけど。
で、帰ってきたらちょっと出てもらおうと思ったけど、なかなか帰ってこないです。明日がオフなんで。
ああ、そうなんですね。いえいえ、それは、
まあ。若いんで、みんな遊んでるかもしれない。
楽しんでもらって。ちょっとぜひ。
話しときますよ。今日も、今日の練習の時も、
はい、
どうだったって言われて、
うん、
前に今日やるっていうのは言ってたんですけど、多分日にちをその多分覚えてなかったから、今日の朝会った時にポッドキャストどうだったって言われて、今日の夜やるよって言ったら、あ、今日かっていう話をしてました。気にかけてくれ
る。優しいな。
優しいんですよ、めちゃくちゃ。
ちょっと、はい、すごい頑張ってくれって伝えておいてください。
わかりました。伝えておきます。めちゃくちゃ応援して。
はい、じゃあぜひまた、なんか優勝した後にでも、また出ていただいて。
本当に優勝したら。
はい。日本から応援しておりますので。
ありがとうございます。本当に。
はい、頑張ってください。ちょっとじゃあ、一回、レコーディングを撮ります。